引き続き聖書をお読みします。最初に旧約聖書イザヤ書61章10節11節をお読みします。新旧約聖書1162ページです。旧約聖書1162ページイザヤ書61章10節それから11節をお読みします。私は主によって喜び楽しみ、私の魂は私の神にあって喜び踊る。主は救いの衣を私に着せ、恵みの晴れ着をまとわせてくださる。花婿のように輝きの冠をかぶらせ、花嫁のように宝石で飾ってくださる。大地が草の芽を燃え出させ、園がまかれた種を芽生えさせるように、主なる神はすべての民の前で恵みと栄養を芽生えさせてくださる。引き続き都新約聖書から一箇所を読みします。コリントの信徒への第一の手紙12章の26節です。都新約聖書316ページです。都新約聖書316ページ、コリントの信徒への手紙第一の手紙の12章26節をお読みします。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。以上です。引き続き祈祷を捧げます。在天の主なる神様、今ここで共にこの終末スイスの礼拝を守ることができますことを心から感謝します。私たちは今あなたに招かれてこの場に及んでいます。あなたの御言葉に静かに耳を傾けることができますように、そして私たちがあなたから得ている大きな恵みを覚え、あなたの御業を心から賛美することができますように、日々あなたに生かされていることを感謝を持って覚えることができますように、そしてさらにこの地上で新たな日々を歩んでいくために必要な力をあなたから得ることができますように、あなたは常に私たちを顧み導いていてくださいます。そのあなたの見守りに心から感謝しながら、あなたの愛に応えていく歩みを日々していくことができるようにどうか導いてください。あなたの語りかけに応じ、あなたの御業に応えて、私たちもまたあなたを愛し、隣人兄弟姉妹と愛を持って共に歩んでいくことができますように、そのために聖書の御言葉にさらに学び、また常に祈りをしながら歩んでいくことができますように、また私たちもこの地上を共に歩む同士、共に語り合い、共に相手の言葉に耳を傾け合いながら、それぞれの持っている力を相手のために生かし、共に力を合わせて歩んでいくことができますように、 今この時にも困難な状況の中に立たされている多くの人たちがいることを覚えます。この世界の中で今この時にも戦闘行為が行われ、多くの人たちがその犠牲になり苦しんでいます。また災害の中で、あるいは事件や事故に直面して迷ったり苦しんだり悲しんだりしている人たちがたくさんいることを覚えます。どうかあなたの恵みの力がその一人一人に豊かに及びますように。また私たちも共に平和を目指し、そして共に助け合いながら歩んでいくために努力をすることができますように。必要な時に声を上げ、また共に力を出し合って歩んでいくことができるように、あなたがそれぞれを導き顧みてください。私たちはいろんなことを考えると、自分に何ができるのかと考えてしまうことがあります。実際に自分一人の力でできることは本当にわずかなことであるかもしれません。でもそれぞれが祈りを持って、そしてあなたの前でそれぞれの力を出し合って歩んでいくことができますように。そしてそのそれぞれの小さな力をあなたが用いてくださいますように。そしてあなたにあって大きな働きをしていくことができるように、あなたが顧み導いてください。そのことのためにも、教会の宣教の技をあなたが強く支えてくださいますように。世界の隅々に向かってあなたが生きて働いておられること、あなたが本当に人と人とが共に平和に健やかに歩んでいくことを望まれているということ、そのことを知らせることができますように。そしてあなたを賛美しながら、あなたの御業を覚えながら歩むことの素晴らしさを多くの人たちに語り伝えていくことができるように、どうか導いてください。この教会の歩みをどうかあなたが導き顧みてくださいますように。一人一人があなたへの信仰を強め、またお互いに相手のことを尊重し合い、共に信仰生活を続けていくことができますように、どうか導いてください。昨日は私たちのこの仲間である一人の方があなたのもとへと召されていきました。今週はその葬儀が行われます。その歩みの上にあなたの顧みが豊かにあったことを心から感謝します。あなたのもとで安らかな時を迎えることができますように、また残された家族の一人一人の上にあなたの祝福と顧みとが豊かにありますように。また私たち一人一人いろんな問題に直面しながら日々歩んでいます。それぞれの上にあなたからの大きな励ましと慰めが与えられますように。そしてあなたにあって心を落ち着かせ、あなたにあって力強く歩んでいくことができるように、どうか顧みてください。共に神の国を目指しながら私たちが歩んでいくことが可能となりますように。今ここでこのように共に礼拝を守ることができますことを心から感謝しつつ、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。私は牧師として、この私たちの教会が所属している、日本キリスト教団とか、あるいは東京教区のさまざまな都市集会に参加することがあります。でそういう、いろんな集会の中で、これからの、教会のあるべき姿とか、あるいはそれぞれの教会がどのような宣教活動を行うべきかと、いうことに関しての活発な議論というものに、なかなか接することがありません。でそのことを非常に、残念なことだと私は、考えています。一部の教会、一部のグループの人たちは そのような機会を持っているのかもしれません。でも全体に広く呼びかけるような形で、丁寧な議論をしていくというようなことというのは、実際にはなかなかそういう機会がないのが現実であります。むしろ自分たちと異なる考えの人たちを批判したり、あるいは現状を嘆いたりするだけの、そういう習慣になってしまっていることがよくあります。で、特に伝統的な教会のあり方を強調する人たちの中には、教会のあり方について今さら議論しても仕方がないと、議論すること自体を避けてしまう人たちがいるのはとても残念なことだと思います。教会のあるべき姿について今さら論じ合うようなことはないと、もうすべてやるべきことは明らかになっていると、あとはもう実践するだけであり、今さらそういったことを考えても仕方がないんだというような、そういう考えの人たちもいることが事実です。で、そういう人たちはさらにいろんな議論を積み重ねると、ますます教会は混乱するだけであって、そういうような議論をしてもそれは何もプラスにならないというふうに考える人たちもいます。で、しかし教会というのは具体的にどのような形を持つべきであるとか、どのような活動を行うべきであるとか、あるいはどのような制度が必要であるとか、どのような役職が大事であるとか、あるいはどういう形で礼拝を守らなければいけないとか、あるいはどういうその奉仕活動をしなければいけないとか、そういうことがあらかじめ決められているわけでは決してありません。イエスは教会という組織や制度については何も語らなかったと言って差し支えないと思います。使徒パウロも教会はどういうところにどういうふうに組織しなければいけないとか、どういう制度を持たなければいけないとか、どういう形で礼拝を守るべきだというようなことを詳細に定めたわけではありません。教会はこうではなければいけないという決まりがあるわけではなくて、でむしろ私たち人間が神様に作られたものであると、神様に生かされたものであると、神様に愛されているものであるということを覚えながら、その神様の業に自由に応答していく中で、いわば自然発生的に生まれたものであり、またその時その時にふさわしい形を持つべきものであると、そういうふうに私は考えています。聖書の中に教会について書かれている箇所があります。しかし、そういう箇所を読んでも決して教会について1から10まで全てのことを書き記そうとして書かれているのではないということがわかります。例えばパウロは今朝その一部を、ほんの一部をお読みしましたけれども、コリントの信徒たちに宛てた手紙の中で教会はどうあるべきかということを議論しています。で、しかしそれは教会について、それこそ初めから終わりまで丁寧に一つのことを述べるというのではなくて、実際にパウロが活動するときにコリントに教会があったと、パウロはそのコリントの教会の設立に関わっているわけですけれども、その実際に活動している教会を前にして、その教会の中のさまざまな問題にどのように対応すべきかという具体的な方策を述べながら、教会のあるべき姿について語っていると言えます。ここにはすべての問題が記されているわけではなくて、具体的にパウロが生きていたその時に、その時代に教会が直面していたさまざまな問題、教会が抱えていた問題に対してどのように考えていくべきかということをパウロが述べた。それがこの手紙の中に記されていることであると言えます。パウロは教会の中にさまざまな人たちがいて、それぞれがそれぞれの役割を担っていると、そして全体として一つになって働くべきだということを語っていますけれども、 これは実際にはそうとは言えない正反対の事実というものがあって、そしてその現状の問題点というものをこのどういうふうに考えていったらいいのか、それにどのように対応していったらよいのかという、まあ、そういう視点からパウロは論じているのだと言えます。コリントの教会においてもっと別の問題が表面化していたら、そのことをパウロは問題にしたかもしれません。実際に存在している教会、そしてその教会の中でさまざまな問題が起こっている、それに即してパウロは必要な忠告を与え、そして教会は何であるのかということをもう一度思い起こさせようとしている。で、それがこの手紙全体の趣旨ではないかと思います。コリントの教会の中で、それぞれが声を上げていると、それぞれが活発な活動をしているように見えるかもしれない。でも現実にはそれぞれが自分勝手なことを主張しているに過ぎないと、勝手な行動を起こしているばかりであると。お互いに助け合うということをせず、バラバラで全体にまとまりがないということをパウロは直視、そしてそれに対して、今日の先ほどお見せしました聖書の箇所にもあるように、一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しむと、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶ、それが教会ではないかということを語り伝えようとしています。コリントの教会で実際に何が起きていたのかということは、これ全体を読んでいくと分かることですけれども、そこで注意しなければいけないことは、小さな声、声なき声が聞かれないという現実があったということです。右手と左手がいわばライバルのようにお互いに競い合っているだけなら、それは対等に自己主張しているということになるのかもしれません。その場合にはお互いにライバルとして競い合って、どちらがどちらかに苦しみを与えるというようなことはないのかもしれません。でも例えば22節、先ほども言いましたコリントの信徒の手紙の12章の22節にあるように、体の中で誰からも他よりも弱く見える部分が存在し、その人たちの声が無視されたり重んじられなかったりするようになると、教会の交わりというものは崩壊してしまうことになります。そうはならないように、一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しむように、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶように、そういう交わりを教会の中に作っていかなければいけないのだということをパウロはここで強調しています。で、それではどうすればよいのでしょうか。この12章という部分を読む場合に、このパウロがコリントの信徒への第一の手紙の中でどのような流れの中でこのことを書いているかということを理解すると、一つのヒントになると思います。コリントの信徒の手紙の第一の手紙の12章では、まず霊の賜物に生きるということが問題にされています。そしてそれぞれがそれぞれの力を発揮し合い、またお互いに尊重し合って、教会としての一つのまとまりを作っていくべきだということが語られています。そしてその流れはコリントの信徒の手紙の第一の手紙の13章へと流れていきます。この13章で書かれていることは、これは愛についてです。で、この13章の箇所はそれこそ結婚式などでもよく読まれる箇所ですけれども、パウロは決してこのコリントの信徒の手紙をずっと初めから読んでいくと、結婚式のためにこの13章を書いたのではなくて、むしろ教会の中にさまざまな問題があると、でそれを解決するために聖霊によって生きなければいけないと、そしてそれをさらに突き詰めていく中で、この愛によって共に生きるということが大切だということを語ったのだということが、前後関係から分かります。ここで愛について強調しているのは、まさにパウロから見てコリントの教会の中に愛が足りないと、 そして愛し合って共に歩んでいくことが大事だと、それが最高の道であるということを語るために、そのことのためにこの十三章というものは置かれているのだと私たちは考えることができます。で、十二章、十三章を通して語られていることは、まず聖霊によってそれぞれが生かされるようになるということです。自分の力によって自己主張するのではなく、神様の力によって、聖霊の力を与えられて、それによって一人一人が生かされていくのだと。そしてその一人一人がさらに愛を持って共に生きることが大切だということが13章で記されています。聖霊というのは決して時代とともに、時間とともに過ぎゆくものを生み出すのではなく、いつまでも残るものを生み出します。いつまでも残るものというのは、それは愛です。聖霊は乾いている心に水を得させ、闇の中にいる私たちの心に光を与え、諦めている私たちの行動に力を与えます。その聖霊が私たちにもたらす力というのは、まさに愛の力でもあります。私たちが人間の力に頼るのではなく、人間の知恵で判断するのではなく、神様の霊に生かされながら、その上で私たちがそれぞれを生かし合い共に生きるときに、私たちは永遠に廃ることのない愛の実を結ぶことができるようになります。そういう中で共に教会の交わりに生きていくようにということが、ここでパウロが何よりも語っていることです。で、それでは私たちはどのようにして新しい教会像というものを共に思い描き、共に力を合わせて実現に向けて歩んでいくことができるのでしょうか。希望を持って歩むことができるようになるのでしょうか。と、すでに今確認したように、それぞれの霊の賜物をお互いのために生かしながら、小さな声の人たち、あるいは弱い立場に置かれている人たちを差別したり切り捨てたりすることなく、愛を持って共に歩むことが大切なことです。そしてそのために、一人一人が声を上げていく、それぞれが力を発揮する、それぞれが支え合い共に歩んでいくということが大切なことだと思います。で、具体的な試みの一つとして、私は沖縄で経験したことを少し語ってみたいと思います。沖縄教区では、ここにちょっと今持ってるんですけども、沖縄にある望ましい将来教会のあり方という、こういう文章を教区の特設委員会を作り、そして何回か全体協議も開き、また総会にもかけ、約4年間かけて教師、牧師や信徒の皆さんたちがともに、こういう文章を作り上げました。で、ここには沖縄教区の教会の未来像が描かれているというふうに言っても差し支えがないと思うのですけれども、こういうようなことを、この各それぞれの教会を超えて、教区の単位でもって議論を戦わせながら考え、そして作成しました。で、この文章は決して結論をすぐに先取りして、そしてこうあるべきだと、こうあらなければいけないということを述べているのではなく、こういう点については、こういうふうにしてみんなで共に考え、責任を担っていこうという、そういうどちらかっていうと漠然とした方針を描く、そういう文章となっています。対話を呼びかける文章であることは間違いありませんけれども、でも対話を呼びかけながら、でも共に新しい在り方を模索し、そして困難な時代の中にあって未来を共に切り開いていこうという、そういう姿勢を打ち出すものとなっています。断定的にこうであると物事を決めてしまうのではなくて、少数意見を大切にしながら、 それをどういうふうに全体の中で生かしていくことができるのかということを問題にしています。この文章の中にはさまざまな人たちの意見が集約されていて、私は今でもこの文章をこう読み返してみると、この部分はそもそも誰が発言したこととか、これは誰がこう主張したことであるとか、そういうことがこう思い起こさせるような、そういうような内容となっています。ということは必ずしも文章として整合性のある部分文章ではない、むしろこう寄せ集めのような感じすらする部分があるのですけれども、でもその協議をしていく場でそれはそれでいいんじゃないかと、それぞれのいろんな文体があったり、いろんな考え方があって、またいろんな視点があって、それが混ざり合って一つの未来への指針を考えていく、そういう呼びかけとなる、そういう文章でいいのではないかということで、この文章をまとめました。でこの文章は第一章から沖縄に立つ教会というふうになっていて、それをそのまま日本の各地で生かすことはできないし、またそういうような形で書かれたものではありませんけれども、でもつい最近も沖縄以外の教区の皆さんが沖縄でこの文章についての学習会を開いたというような話を聞いたことがあります。そしてそういうようなことができてとても良かったというふうに思います。で結論を先取りしたり、あるいはこうであるべきだと決めつけるのではなく、あるいはもうこれが当然なんだということを前提として話し合うというのではなく、今教会が直面しているような問題を皆さんと共に考えていく、その中でいろんな意見をこう出し合うということを一つの形として示したのがこの文章ではないかというふうに思います。でそういうような試みっていうものがいろんなところでなされている。でそのことを私たちはもっともっとこの東京においても、この教会においてもやっていかなければならないのではないかというふうに思います。でこのように文章としてまとめられたものではなくても、私はかつて滞在したことがある、ドイツのとケルンのと日本語教会で、ただ日本語教会だけではなく、そのケルンのプロテスタント教会のさまざまなこう積極的な議論、活発な議論に参加したことがあります。私がいた地域というのはケルンのプロテスタント教会、宗教会においてはケルン中央教区という、そういう教区に属していましたけれども、私は毎回ケルンの一部であるリンデンタール地区の教会の役員会、それからケルンの中央教区の総会であるとか、いろんな会議に参加することができました。教区総会というのはケルンでは年に2回開催されていました。東京では1回ですけれども、でも2回、しかも2晩にわたって、だから年ごとに 4日間にわたって教区総会が開催されるわけですけれども、その中で本当にさまざまな議論がなされていた。その中で多くのことを学ぶことができました。またドイツではプロテスタントの大きな全国集会があって、そこで若い人たちも年配の人たちも今日の宣教の在り方や教会の組織の在り方についてさまざまな角度から議論をし、そしてそれを新たな活力として前へ進んでいこうとする、そういう姿を見ることができました。カナダやアメリカでもいろんな試みがなされているということを私は聞いています。20世紀における新しい教会と社会の在り方について、伝統的なヨーロッパやアメリカ、その他の国々の教会が希望に満ちたワクワクするような議論を続けています。伝統に生きるということは決してそういうような議論を排除するわけではなくて、むしろ2000年の教会の伝統に生きている、そういう教会こそがさらに未来に向かっての積極的な新しい議論を始めようとしている、その姿をいろんなところで見ることができました。 ところが日本では残念なことにそのような機会というものになかなか触れることができません。でその中でじゃあと、まあ、世界の各国ではいろんなどういう議論がなされているのか、今この場でそのここのと議論を、まあ、紹介することはできませんけれども、しかし、まあ、これはもう私の見方に過ぎないかもしれませんけれども、この沖縄教区の将来の教会の在り方についてのこの文書というものは、これは信仰告白についてもあるいは生産式についても結論は出されていませんけれども、新しい開かれた在り方を目指して対話をしていこうという、まあ、そういう姿勢がはっきりと打ち出されています。現代の現状の問題点を認識しながら、しかし新しい方向を目指していくという、その議論がとても大切なことではないかと思います。でそういう方向というのは、私はこのパウロが目指した方向というものと一致するのではないかと、まあ、そういうふうに考えています。でしかもそれは私だけの考えではなく、そういうふうに考える人たちが教会の中で多いからこそ、そういうような活発な議論がなされていっているのではないかと思います。それぞれが自分を誇るのではなく、対話にならないような自己主張を繰り返すのではなくて、聖霊によって自分が生かされることを求めていく、神様に自分が用いられていくことを求めていく、そして愛を持って歩みながら教会の問題を克服していくこと、そしてさらに神の国に向かって前進していくこと、それが私たちに求められていることであると言えると思います。今日はこの礼拝の後に全体協議会が持たれますけれども、でもそこでも本当に愛を持ちながら、共に今この教会がこの時代にふさわしく歩んでいくことのために、そしてさまざまなこう問題を克服していくために時間を共に過ごすことができればというふうに心から願っています。それは何よりも私たちの教会が本当に神様の力に生き、そして神様の言葉を今日本当にふさわしい形でもってこの宣教していく、でそのためのいろんなこうことを共に考えることができる、まあ、そういう時間になればということを思っています。私たちにとって求められていること、それは本当に今神様が何を望んでいるのかということではないかと思います。そしてその神様の力によって私たちが生かされ、そして本当にこの日本において、この東京において私たちがふさわしい形でもって神様の宣教の技を担っていく、でそういう使命が与えられている、そして私たちはもっともっと積極的に今のこの日本に向かって伝道していく、でそういう姿勢を持つことが大切なことではないかと思います。私たちと共に苦しみ、また共に喜びながら歩んでいく、でそのことが私たちに求められている、それは私たちこの教会においても、またそれぞれの生活の中でも神様が望んでいることであると、この聖書から私たちは学ぶことができますと祈りたいと思います。天の主なる神様、今日はキリスト教の教会の教会歴の最後の日曜日です。次の週からはアドベント対抗節に入ります。どうか私たちが今あなたの御業を覚え、そしてあなたの御子イエス・キリストを誕生を祝い、そしてそのイエス・キリストの御業に従っていくことができるように、そのことをもう一度今この時に考えることができるように、あなたが導いてください。私たちが決してあなたの代わりをし神になることはできないということ、むしろ人間に過ぎないということを自覚しながら歩んでいくことができますように、 しかしそのような私たちをあなたは用いていてくださいます。あなた、私たちの小さな力があなたのために用いられますように、一人一人を生かそうとする、そして愛に導こうとする聖霊の力をあなたが豊かに注ぎかけてください。そして御霊の力に生かされて、私たちが許しと愛を持って共に歩むことができますように、教会が神の国の交わりを目指してこの地上でさらに前進し続けていくことができるように、あなたが顧みてください。それぞれがさらに活発な議論をし、そして本当にそれぞれが生かされ、また共に神の国を目指していく、そういう歩みをすることができますように、あなたが力を与えてください。あなたの御守りのうちに歩むことができますように、またあなたが使わせてくださる主イエスキリストと共に私たちが歩み続けていくことができるように、どうか導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。引き続き賛美歌と403番と403番を共に歌いましょう。